こんにちは、スミスです。ヘンリー5世の第2幕の解釈について考えてます。ヘンリー5世の第2幕を、見るときに、ヘンリーを悪い人として、見ることができるということを、この前の話で説明しましたけれども、今回ですね、その反対に、このところを見てですね、ヘンリーを良い王様として解釈することができるということを説明したいと思いますね。その、序論のところに戻りますね。その最初のところで、まあ、クリスチャンの王の鏡であるという言い方は模範であるという意味にもなりうるということを話しましたけれども、この序論の、そうですね、これは、29行目のようですね。29行目のところで、このヘンリーを裏切る3人について話している中でですね、地獄と裏切りは約束を守るならというような言い方が出てきますね。そしてその前の行で、この恵みの王が死ななければならないのであればみたいな言い方があるんですね。つまりヘンリーを恵みの王のように話して、ヘンリーに反対するものは地獄と裏切るものというように話しているのであれば、ヘンリーは素晴らしい人で、ヘンリーを裏切るものは地獄、それでヘンリーは天国の側に立つということになるわけでしょ。そうしますと、もしそういうふうに解釈すれば、このフォルスタッフの話はどういう解釈になるかというと、まあ簡単に、フォルスタッフは実に悪いやつで、I know thee not, old man という言い方はヘンリー4世の中にあったんですね。年寄りあなたを知らない。でもですね、old man という言い方は曖昧なんです。年寄りという意味にももちろんなりうるけれども、古い人、つまり、聖書の中の古い人っていうような言い方なんですけれども、古い人を殺すっていうことは聖書の中で良いことなんです。つまり、罪人の心を殺すことによって自分が新しいものらしい生活ができる。だからパウルは、ローマの8章とか、いろんなところで、その古い自分を捨てるとか、古い自分を殺す、その、ような言い方をよくしますよね。聖書の中で、そういうような言い方がありますけれども、例えばですね、シェイクスピアはそういうような比喩を実際の人物にしたということは考えられます。フォルスタッフは、その古い人、ヘンリーはフォルスタッフとの関係を切ったことによって正しいことをした。そしてフォルスタッフの関係を切ったために、神様は今度ヘンリーを守ってくださったという解釈ができる。ヘンリー自身はそのような解釈を、表しているという言い方できますよね。その第二幕の第二場の一番最後のところで、神様がこのように御恵みを持ってこの裏切りを表してくれたということは、これからも神様は続けて導いて成功させてくださることを表しているだろうのようなことをヘンリーは言うんですね。この悪い陰謀がバレたのは神の恵みだということをヘンリーははっきり言うんですね。神様がそのようにどうしてヘンリーを守っているのかというと、ヘンリーは悪い、その古い生活を捨てて正しい王としてこれから生きるということを決断したためであるという解釈ができますよね。そしてその解釈は正しいかもしれないということをもう一つ表すことがありますね。ヘンリーはこの3人に自分たちの裏切る罪はどんなに重い、どんなにひどいものかということを第2番の79行目から話しています。これ長い 話なんですけれども、かなり厳しくこの3人を叱った、最後のところでこの人たちを逮捕します。そして神様はこの人たちを憐れむようにというような言い方が出てきますね。そして今度その3人は真剣に本当に心から悔い改めるような答えをする。その3人が答えた後でヘンリーはまず第一に言う、神様は御恵みを持ってあなたたちを憐れむように。それから死刑を宣言します。そしてその中ではっきり自分について言うんです。私は自分のために復讐を求めているわけではありません。しかし私は王様なので、この王国を守る、そしてこの王国の法律を私は守らなければならない。だからあなたたちは死ななければならない。しかし神様はあなたたちに御恵みを与えて、それを本当に心から自分の罪を悔い改める、あの気持ちを持って耐えることができるように、神様は守ってくださるように。つまり3回もですね、ヘンリーは神の憐れみが与えられるようにこの3人に対して話します。そしてはっきり、私は自分のために復讐を一切求めません。これはただ形だけだったものかどうかということを考えるときに、形だけだったらその形を非常によく取ってるなということを言わなければならない。もしかしたらこの人は実にクリスチャンらしい王かもしれませんね。じゃあ今度その第4話について考えたいと思います。